さあ今週は大阪教育大学大学院に通われている古閑丸正義さんをお迎えしました。はじめまして、よろしくお願いいたします。
はい、はじめまして、あ、よろしくお願いします。
ちょっと楽しい2週になりそうですね。
楽しい2週にね、
はい、していきましょう、はい、よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあそんな古閑丸さんなんですが、大阪教育大学大学院で数学教育を専攻されている。後々やっぱり数学の先生になりたい。
そうです、そうです。
で今年の春、実はもう決定していると。
去年の、夏に大阪府の教員採用試験を受けさせてもらって、でちょっとこう息絶え絶えながらもう試験受けてた ところもあったんですけど、はい、まあ、無事に合格することができて。
おめでとうございます。
あ、どうもありがとうございます。
もともとじゃあ先生にはなりたいっていう思いがあったんですか？
まあそうです、そうです。
先生になりたいのが先だったのか、まあ、数学ちょっと面白いなっていうところからだったのか。
まあだから最初、学校の先生になりたいって思ったのが中学校2年生の時、あの僕が中学校2年生の時に、
はい、
あの春にね、新しい教科書配られるじゃないですか、
で
新しい教科書で数学の教科書をもらった時に、なんかこう家に帰って早速それを開いてみたんですね、
はい、
じゃあその中に、なんか習ったこともない内容がいっぱい書かれてるから、そんな読んでもわからないんですけど。
確かに小学校の時とは全然違う、ね、ああ数字が使われてますもんね。
あ、そうそうそう、もう数字っていうよりも X とか Y とかもうわけのわからない文字、
ね、サインコサインとかね、
サインコサイン、タンジェントとかね、
ありますもんね。
その中であの連立方程式って覚えてます？
はいはいはい、はい、覚えてます。
あの教科書に載ってるのを見た時に、はい、なんだこの式はって最初に思ったんですよ。でまずその式を理解するのに、なんだこれは、なんだこれってこう自分で考えて考えて、あ、そうか、分かったぞって、それでこうようやく答えを見つけれるんだけど、こんなん無理やん、簡単に求まれへんやんって思って、
でそこからまあ数学により興味を持ち始め、
そうそうそうそう、
でじゃあこれをもっと、まあ、自分なりに教えていきたいってなったら先生っていう道が見えてきますもんね。
まあそうそう、あとそれからこれを教えてる数学の先生なんかすごいんちゃうって思ったんですよ。
もう数学の先生に対しても尊敬の眼差しを、
まあ、あ、面白いなって、でもかっこいいなって。だから僕もそういう、数学をいっぱい知ってる人間になって、まあ、教える立場ってより数学やりたいなっていう気持ちもあったのかもしれないけど。
で実際に大学院に進学されまして、2つのサークルを作って活動されていらっしゃいましたが、それぞれのサークルについても教えていただけますか？
数学の話とは打って変わってですね、あのサークルをこう2つちょっと作ったんですね、あの大学院に進学した時に、
はい、まず1つが
1つが、ワンステップ、これはあのどういうサークルかっていうと、セクシャルマイノリティ、僕マイノリティっていう言葉を使うのあんまり好きじゃないんで、
はい、
あのまあ、いろんな性のあり方を持った人たち、その人たちが集まってとりあえずこう話したりする、だから当事者同士の交流を目的にしたサークルを作ったんです、
はい、気軽に話せる場でもある。
まあ、そうそうそうそう。
だからそしてもう一つが、
もう一つが、フラワー、
はい、こちらは
でこれはですね、さっきも言ったいろんな性のあり方を持った人たちも入れるし、今度はさらにプラスアルファ、当事者じゃない人でも入れる。だから言ってみれば、あの性の多様性とか性にまつわることをに興味を持ってる人たちも入ってきて OK で、でそれでこうみんなで、まあ、学習会してみたり、
はい、
学園祭で、そういう LGBT とか、LGBT と教育を一緒にテーマにして考えようとか、そういうテーマで学園祭の中で出し物をしてみたりとか。アンステップは当事者同士の交流を目的にしてるんですけど、フラワーの方は啓発を目的にしてるサークル、
実際に、まあ、たくさんの方が携わってこられたと思うんですけれども、その中で特にやりがいを感じた瞬間とかってありましたか？
まあ、やりがいを感じた瞬間、あのいろんなその後輩ができて、で 今までは自分の性に関してあの話す場がなかったけど、ちょっとここに来て話すようになって友達もできたりして、なんかこう成長していってる姿を見る。
うーん、
僕が初めていろんな性のあり方を持った当事者と出会ったのが大学院じゃなくて大学生、その大学にあった LGBT サークル、そこで、初めてその大学院改正の時に、あ、こんなサークルあるんだって思ってメール送って、
はい、
でそこの中でこう会った人が初めての LGBT 当事者だったんですね、ゲイの人で、そこで、同じセクシャリティの人と会って話していく中で、自分の、あ、自分って別に ああいいじゃん普通じゃんとか、
うんうん、
なんかこう恋バナとかしたりとか、授業大変だなとか、レポート終わらへんとか、うんうん、もう当たり前のことも話したりするんですよ、
普段の会話しながら。
そうそうそうそう、でそういう中で当たり前の自分をこう出せるようになって、
うん、
でどんどんどんどんそのゲイとしての自分を、まあ、肯定していったりとか、
うんうん、
その大学院にじゃあ来てサークルなかったから、じゃあ作ってしまえばいいじゃんって思って作って、でその後輩がまた僕と同じように、
うんうん、
昔のだから自分を見てるようで、なんか楽しそうにしてたり、
うんうん、
でそれで後からこう、あこの子前はなんかすごい自分のことあんまり話せてなかったけど、
うん、
最近よく自分のこと話すようになったなとか。
大きな進歩ですよね。
そうそうそうそう、自分の性に対しても、性のあり方についてもなんか最近すごいしっかり自分で考えるようになってきたんだなとか。
うーん、うんうん、自分の中でちょっと何か一つ飲み込めたのかもしれないですね。
そうそうそう、あと、うん、まだ模索してる中でね、自分の性のあり方をまだ どういう性を持ってるんだろうなっていうのをこう考えてても、ちょっとこう漠然とわからないなっていう感じの子もいたりするんだけど、
うん、
こういろんな人たちとこう会っていって、でそれで自分のことを知っていこうっていう風に頑張ってこう活動しようっていう感じの子がいるんですよ。
なんか話を聞いてたら、みんなすごい個性それぞれですごい生き生きしてる感じが伝わってきますよね。
あ、そうそうそうそう。
その場所を作った、
うんうん、
まあ、方、それがコカンマルさん。こういうねコカンマルさんのタイプだから、すごい入りやすいっていうのもあると思いますよ、やっぱり、
うんうんうん、
人柄もあると思いますし、
うん、
で実際にこういうサークルを作りました、
うんうん、
でこれからまあ教育の現場に立って教える立場にもなります、
うんうん、
でですね、まあ、実際にじゃあこれから、
うんうん、
まあ、学ぶ立場でもあり教える立場でもあるわけじゃないですか、
うんうん、
まあ、授業内容に取り入れていったりとか、
うん、
まあ、逆にこれからもっと勉強していこうっていう、そういうビジョンはあるんですか？
もちろん、これから学校の教員として、LGBT のこととかやっていきたいなとかも思ってるけど、
うん、
それ以外にも学ぶ上で、僕はその LGBT とか、まあ、いろんな性のあり方を持った人たちと関わっていく中で、その性の多様性にまつわる、うん、課題とか課題点とかいろいろこう、うん、学ぶことがあったし、いろんな本とかも読んだりして学んでいって、
うんうん、
でサークルとかも作って後輩にこう教えたりしたり、
うん、
ランチ会の中でも LGBT って言葉ちゃんと知ってるとか、なんかそういう話が当たり前にできるような場って大切だなって思う。
じゃあ実際にコカンマルさんからして、
うん、ま
あ、当事者の皆さんが実感していること、求めていることっていうのは今何になるんですかね？
求めていること、
うん、もっとこうなったらいいなっていう、まあ、願望もありつつ、
まあ、僕はその LGBT 全体を代表してるわけじゃないけど、
はい、
僕個人の意見だとすると、例えば最近だったら LGBT っていう言葉がテレビの中でも登場するようになってきた、
はい、
例えばオカマキャラのその人が、
うん、
なんだろう、お笑い番組とかに出てたり、申し訳ないけど、まあ、特殊な人たちがこうピックアップされて出てくるような、
うん、
そういう取り上げられ方だった。
うんうん、
だからしかも笑いの対象とか面白い、とりあえず視聴率が稼げそう、だから出てきた存在だったのが、最近はその LGBT っていう言葉がニュースの中で出てくるようになった、
うん、
それが、前と今の違いなんですけど、それはまあ良くなってきたな、だんだんだんだん周知されるようになってきた、
うんうんうん、
で真面目に取り扱ってもらえるようになってきた、だからそれはとってもいいことだと思うんですよ、
うん、
だから昔も悩んだことがあるけど、例えばテレビの、ドラマ、絶対に今までゲイとかレズビアンとかそういう人たちは出てこなかったでしょ。
そう
ですね、絶対にその主人公っていうのは、異性愛のストレートが前提で出てきて、あ結婚したって、で家族ができた、
うん、
それが幸せだみたいな、
うん、
そういう取り上げられ方しか出てこないじゃないですか。海外のテレビドラマとかだったら、普通のドラマの中でごくごく当たり前の存在として出てくるんですよ、
うんうん、
LGBT の人が。
まだ日本の中ではちょっと特化された存在として紹介されがちってことですよね。
そうそうそう、はい、そうですそうです。
うん、
だからニュース番組とかでも取り上げられたり、
うん、
することはもとってもいいことだと思うんだけど、
うん、
それで満足してはいけない。ごくごくありきたりなことをテーマにしてるテレビの番組の中、ドラマの中で、
うん、
ごくごく当たり前のように出てくるようなゲイカップルとかね、
うんうんうん、
ジェンダーフリーな存在の人とかが出てくるのが一番いいことだと思うんですよ。これはね、別に LGBT のトピックだけじゃなくて、他にもね、いろんな まあ、マイノリティというか、うん、なんというかあのいろんな当事者性っていうのがあるわけですよ、
うん、
LGBT 以外に、例えば目の不自由な人、耳の不自由な人、うん、障害を持った方、他にも、いろんな国籍を持った人とか、
うん、
いろんなその当事者がいると思うんですよ、
うんうん、
でもそれは知識として、あ、そういう人たちがいるっていうのを知ってるだけじゃなくて、そこからその先にいる人を見ないといけない、
うん、そうですね、
うん、その先に
それがもっとフリーになったら、
そうそうそう、
一番もっと過ごしやすくはなるんでしょうね、
うんうん、そうそう、
うん、
でもそれってすごい難しいし、そういう考え方なんかの当事者性のその先にいる本来の生の人たちがいるっていうことをしっかり意識して、こうコミュニケーションを取っていくっていうことを頭に入れて、
うん、
あのしていくと、もっともっといい社会が僕はできるとは思ってるけど、うん、この日本の文化あんまりそういう風になってない気がするんですよね。
やはり固定概念っていうのが強いのかもしれないですけどね。
そうそうそうそう、うんうんうん、
さあまだまだちょっとお話ししたいんですけれども、ね、これはもう次週に持っていきましょうか。
そうですね、
そうですね、
はい、
じゃあ引き続き小川丸さん、来週もお願いいたします。
はい、はい。